石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。はい。
まあ、今週まあ一番大きなネタといえば、やはりまあね、先週土曜日から起きている KDDI のまあ通信障害なのかなというところです。まあ、私もあの名刺に刷っている電話番号が au 回線ということなので、まあもろに影響を受けたという感じでして、一応ね、 iPhone がデュアルシム対応なので、はい、まあ、au 回線入れつつ、あとソフトバンク回線も入れてるので、うん、まあなんとか乗り切ったみたいな感じですね。でただ非常に今回思うのが、やっぱり KDDI って特にまあなんか企業スローガンでも、まあ、つなぐ力みたいなことを言っていて、はい、まあいろんなね、人をつなぐとか物をつなぐとか命をつなぐとかっていうふうにね、かなりこうつなぐにこだわってきた会社だったので、まあそれでね、こんな障害を起こしてしまったのは非常に残念だなと。で KDDI に関して言うと、まあ、あのネットワークセンターを結構毎年に公開していて、今までは新宿に今メインがあったんですけど、まあ、それを多摩に移したりとか、でそれも要は今までのそのネットワークってもういろんな仕組みがもう組み合わさっていて、まさに職人技の世界なんですって。なのでちょっと不具合があったら、まあ職人のテクニックとかノウハウで直していくってことをしてたんですけど、まあ、それを全部 AI 化といいますか、自動化して全てソフトウェア化してしまって、 AI の力によってまあそういった障害も解決しますよっていう、もう最新のネットワークセンターを作ってたんですけども、まあ、うまくいかなかったというところになったりもするので、これだけ一生懸命頑張ってきたのに、やっぱり起きる時には事故が起きてしまうんだなというところは感じました。でさらにまあ振り返ると、2018年ソフトバンクで、去年はドコモで、今年は au って感じなので、まあなんだかんだじゅんぐりじゅんぐりね、来てる感じもするのかなと。なので、まあ、決してこれね、もう au 繋がんなかったからもう別の会社に移ってやるって言って、移ったとしても、また移った先でね、また事故が起こる可能性も十分にあるので、これまあどの会社でもこの先起きますし、でこれだけまあスマートフォンユーザーが多くて IoT でいろんなものが繋がってると、まあひとたびデータが流れなくなった瞬間、データが溢れてしまって、まあ、復旧がしづらくなるっていう状況もあったりもするので、おそらくねこれ KDDI だけの問題ではないと思うので、まあね、あの何が起こったのかというところの検証作業をした後には、ちゃんと業界で共有するなり、じゃあ本当にネットワークがつながんなかった時にユーザーどうすればいいのか、ユーザー例えばね、ネットがつながんなくても最低限ね、110番とか119番の電話がね、なんか他の会社にローミングしてつながるとか、そういう仕組みも必要なので、これだけまあネットに依存している中でね、今後どうすべきか、ネットが一瞬止まった瞬間にどうすべきかっていうのはね、社会全体で考える必要があるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
ソニーの完全ワイヤレス型ヘッドホンリンクバッツシリーズを紹介していきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーメディア。それでは今週の特集です。
ソニーの完全ワイヤレス型ヘッドホンリンクバッツシリーズ。ソニーは完全ワイヤレス型ヘッドホンリンクバッツシリーズの第2弾、リンクバッツ S を6月3日に発売しました。今年2月に発売された初代では、穴の開いたリング型デザインで話題となった製品ですが、今回のモデルは穴の開いていないデザインで、 LDAC 対応完全ワイヤレス型ノイズキャンセリングヘッドホンとして世界最小最軽量のイヤホンになっています。本日はソニー株式会社より ホームエンターテイメント&サウンドプロダクツ事業本部、モバイルプロダクト事業部、商品企画部統括部長の伊藤博さんにお越しいただき、新しいリンクバッツシリーズについてお話を伺っていきたいと思います。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。伊藤さん、このラジオ何回目になりますかね。
おそらく今回3回目だと思います。
初回は何をご紹介されたんでしたっけ。
エクスペリアです ね。 Z シリーズをご紹介させていただきました。
で、2回目は何になりますかね。
エクスペリアのスマートプロダクツをご紹介させていただきましたね。
で、今回はリンクバッツということで、なかなかね、そもそもこのラジオ複数回出る方っていうのも結構限定的だったりするんですけど、その中で毎回毎回喋る商品が違うっていう方は多分初めてだと思います。
光栄です。ありがとうございます。
っていうところでね、おそらくスマートフォン的な話からこういったねオーディオ的な話というところで、ね、いろいろとお伺いできるんじゃないのかなと。なのでね、今回のリンクバッツシリーズもかなりスマートフォン的な要素がいろいろなところに入ってるのかなという気がしています。はい、まずなんですけども、2月に発売されたリンクバッツも私も購入して、この番組のポッドキャスト版でもレビューをしています。反響というのはどうでしたかね。
そうですね、我々の想定以上に大きな反響をいただいておりまして、メンバー設計ともども非常に喜んでいるところであります。
やっぱり穴の開いてるってところが大きいんですかね。
そうですね、形状がユニークで、しかもまあ皆さんコロナの環境下で、たまにオフィス行かれたり、今日は家で仕事したりと、そのオンラインとオフラインを行ったり来たりというちょうどニーズがあった時でしたので、まさに今のこの時にぴったり合うんじゃないかということで、非常に大きな反響をいただいているのではないかなというふうに思っています。
これってよく見ると、昔エクスペリアイヤーデュオって製品があって、それに近いなと思ったんですけど、エクスペリアイヤーデュオも製品的なコンセプトっていうのは非常によくて、まあ、結構気に入って使ってた人も多かったようなんですけど、一方でまあマスクをねするようになってのちょっとこうマスクとの相性も悪かったっていう中で、こんなに小さくなったんだみたいなところで、結構リンクバッツびっくりして購入したっていう感じですね。実際やっぱりあれ相当技術的には進化してるもんなんですか。
そうですね、先ほど申しましたそのエクスペリアイヤーデュオの時の知見という意味では、はい、やはりまあ形状が少し大きかったっていうのもありますし、もう一つは音圧ですね、
はい、
音のボリュームがオープン型だとなかなか出せないというところが、まあ技術的な常に課題になってくるんですけれども、やはり弊社は音を非常にこだわっている会社ですので、オープン型ながら音圧をしっかり出すと、そのためにはやはり新規開発のデバイスがどうしても必要だということで、リングドライバーという新しいドライバーを開発させていただいたという背景もその辺から来てたりします。
なるほど。実際松代さん、じゃあつけてみますか。
はい。
いや、これもうケースからしてちっちゃいですよね。
確かに、よく見るこの手のイヤホンのケースってもうちょっと大きめですけど、はい、それと比べたら二回り以上小さいんじゃないかってぐらい。
いやいや、そう、めちゃめちゃちっちゃいんですよ、うん、これで充電できてるのかと思うぐらいちっちゃいんですよね。
しっかりできております、
はい、
ドーナツ型っぽいこの形がまた不思議ですよね。
なんでしょうね、だから服のボタン、ちょっと厚めなボタンに、うん、なんかしじみがくっついてるみたいな。なんだろう、
その例えは
なんかそんな感じ、
分からなくもないですけど。
大きさ的には非常にちっちゃいです
ね。そうですね、ちょっと雪だるまみたいに丸が2つついていて、そのうちの1つがドーナツ型になっていると、はい、うん、はい、これすいません、どうやってつければいいでしょう。
このリング型のドライバーユニットがある方を下ですね、
はい、
耳のちょっとつけさせていただくと、こういった形ですね。
あ、この雪だるま状になっている穴の開いた方を下にして、
は
い、耳の中に入れると。
そうです、
はい、中にガンと入れるというよりはちょっとスッと
乗、
う
ん、せつつみたいな、
うん、なるほど。あ、なんか結構安定してるんですね。
そうですね、耳型の形状を、まあ、たくさん取らせていただいて、まあ、形状はかなりこだわって開発してますので、まあ、小さくて耳の、まあ、形状にフィットすると、それでいてつけてるっていうことはあまり感じさせないという構造になっています。
確かに長時間つけてるとちょっとやっぱ耳も疲れる感じはあるんですけど、これは軽いというか、なんていうの、つけ心地が そんなストレスがない。
そのドーナツの反対側のところに、まあ、ゴムっぽいやつで、まあ、引っ掛けるようなループがあったりもするので、まあ、そこでうまいこと耳に引っかかっているという感じですね、はい。
これ今ちょっと音楽を流させていただこうと思うんですけれども、はい、まあ、音楽が流れてきても多分私と石川さんの声は普通に聞こえていると。
伊藤さんの声聞こえますね。
そうですね、これがまさしく我々が目指したリアルとオンラインをつなぐと。
でも音楽もちゃんとしっかり聞こえますよ。
結構綺麗に聞こえる。
いや普通に、うん、綺麗に聞こえてる、けどなんか圧迫感がないから、なんだろうな、この不思議な感覚は。
そうなんですよ。
そう、でも会話もできちゃうってなんか不思議ですね。
まあ、だから本当に家でビデオ会議とか参加しつつ、まあ、家族とも会話したりとかでもできたりするし、この番組をラジコで聞きつつ家族と会話するとか、そういったこともできると。
あ、しかもなんか思った以上に音が結構綺麗。
ありがとうございます。そこが先ほど私が申したリングドライバーの威力ですね。
ね、こんなちっちゃいのにっていうところがちょっと驚きなんですよね。
これ他のと比べてないから私は分からないんですけど、結構各社このつけ心地とかも違うものなんですか、彦さん。
そうですね、やはり各社いろんな形状があったりもしますけど、ただまあこういったものっていうのは正直他ではあんまりないなというところがありますね。やはり周りの音を聞きながらとかっていう製品もあったりもしますけど、それってまあ骨伝導だったりとかっていう違うアプローチでやってくるんですけど、このねリンクバッツに関してはちゃんとスピーカーでしっかりと音が聞きつつ周りの音も入ってくるっていう、まあそれは穴が開いてるわから入ってくるよなっていうところなんですけど
いやでもこれってありそうでないですよね。
ソニーとしてはやっぱ穴開けたいって感じなんですか
やはりまあ今回のリンクバズもそうなんですけれども、まあ我々あの商品を作る前にお客様の調査をしっかりグローバルでさせていただくんですけれども、特に最近の若者 Z 世代の皆さんは調査するとやっぱ 90% 以上の方はながらで音を楽しみますと言われますし、あと非常に長時間使われるようになったんですよね。これも調査によると、まあ海外のデータですけれども、5時間使われる方が約4割いらっしゃると。
1日ですか。
はい。
へえ。
ということで、まあ、何かをしながら常に音を楽しまれてると、コミュニケーションされてたり、またあの例えばですけれどもゲームをしながらコミュニケーションしたりとか、まあ、いろんなメディアをミックスされるという使い方が出てきていてですね、こういったニーズに応えようとするとどうしてもその外の音が聞こえてないとずっとつけっぱなしにするわけにいかないという話になってまいります。そういうことでオンラインの音を長く快適に楽しんでいただくために、やはり外の音はしっかり聞こえなきゃいけないという背景でリングドライバーの開発に至っているということになります。
で、まあ、これが2月に発売されたリンクバッツですが、さらにそこから4ヶ月経って今度はリンクバッツの S というものが発売されましたけども、こちらはどういった商品になるんでしょうかね。
リンクバッツ S に関しましてはリンクバッツ同様、コンセプトとしてはリアルとオンラインをつなぐという新しいサウンドゲートウェイという同じコンセプトで作っております。なのでまあリンクバッツ同様非常に小型軽量、そして常に耳に身につけていただけると。で大きな違いはですね、リンクバズの方は先ほどご紹介させていただいたリングドライバーによって外の音が穴が開いてることによってしっかり聞こえると、でここをまあ追求しながらもとにかくそこにいい音を足したいと、でノイズキャンセリングも足したいというわがままな用途をお持ちのお客様に、まあ、外の音がしっかり聞こえるっていうところはキープしながらハイレゾリューションオーディオ、高音質で、それからノイズキャンセルということで、そういった機能を付加して、まあ、同じリンクバズシリーズとして出させていただいたのがリンクバズ S という商品になります。
じゃあ今度リンクバズ S を松代さんに試してもらいましょうかね。
はい、
じゃあ一度こちらを。
あ、はい、あ、またなんか雰囲気が全然違う。確かに穴が開いてない、この感じがよくあるパターンかなっていう印象ですね。
まあ、だから見た目は普通っちゃ普通、う
ん、普通っちゃ普通ですね。確かに多分これね、あの外耳部分に入るところもいわゆる一般的なあのイヤホンと同じカナル式みたいな感じですよ ね、
そうですね、
はい、ちょっとつけてみますね。
耳穴に突っ込むタイプ。
ああ、なんだろう、 この形というか角度にも多分すごいこだわって作られてんだなっていうのがよくわかります。あのすんなり入る磁石でもあんじゃないかってぐらい。
ちょっと音を流しますね。
マッセロさんにだけ音楽聞いてもらいますかね。
断然音がいやさっきのもすごい綺麗でしたけど音がいいですね本当に。なんか結構スタジオのヘッドホンで聞いてるみたいな感じがします。
さらにですね、まあ、今左側のヘッドホンの、まあ、ここをポンと叩いていただくとつけたままで、そうするとノイズキャンセリングに切り替わって、あ、左側ですね、
左側
を叩いていただくとノイズキャンセリングに
音が鳴ってますね。叩くたびに。
そうですね、
これは調整してる音なんですか。
あ、これはですねノイズキャンセリングがオンになったり外の音が聞こえるモードがオンになったりっていう切り替わりのボタンになります。
今伊藤さんの声がちょっと大きさが変わりました、はい、
その通りです。外の音を取り込むモードになると、はい、私の声がはっきり
かなり鮮明に
聞こえると思います。ここがリンクバズ共通のコンセプトになります。外の音もしっかり聞こえると。まあ、今我々非常に静かな部屋にいますけれども、はい、これが例えば騒音のある外の環境だとさらに違いがよくわかります。
じゃあ実際にちょっと皆さんにお聞きできないですけど松代さんに騒音環境で音楽聴いてもらえますかね。
はい、
はい、実際にノイズ状態でリンクバッツ S 使ってどうでしたか。
あの想像以上に音が遮られていてびっくりしました。こんなに簡単に騒音が完全に消えるわけではないんだけれども本当に一つ部屋なんかま扉を閉めたかぐらいに遮られていて、実際試してみてこんなに違うんだっていう驚きがあります。
うん、ありがとうございます。
これソニーってまあそういったノイズキャンセリングに定評ありますけど、なぜソニーはこんなにすごいんですかね。
ノイズを消す技術ですね、はい、ここはまあ、あの長年の技術の蓄積があるというのがまず一つと、はいはい、やはりあの消すためにいろんな方向からあのノイズを分析しています。それもあのかなりの回数を分析して消していますので、うん、あの秘伝のタレとなるところはお伝えできないんですけれども、はい、ここはあの弊社が一番誇る技術がふんだんに盛り込まれている領域になります。
あとあれですよね、あのソニーのヘッドホンアプリだと要はユーザーが動いている状態をまあ把握してそれに合わせてそのノイズキャンセリングだったり周りの音を聞けたりとかっていうふうに自動的に切り替えてくれるんですよね。
おっしゃる通りです。アダプティブサウンドコントロールという機能がありまして、はい、まあ、例えば電車に乗ってじっとしてるとノイズキャンセリングがまあしっかりかかったり、歩き出すと外の音を取り込むようになったりという形で、まあ、もちろんあのボタンを押してノイズキャンセリングと外の音を切り替えていただいてもいいんですけれども、先ほどのように、まあ、ここを自動でやっていただくことも可能になっています。
なので、まあ本当ね、通勤途中で使ったりすると、まあ、その場に、ね、状況に合わせてうまいことこう、ね、外の音入れてくれたりとか、綺麗に、ね、ノイズキャンセルで聞けたりとかっていうのを勝手にやってくれるので、まあ、かなり、ね、集中して音聞けたりするんじゃないのかなと思いますね。あとあれですよね、あのリンクバッツシリーズって結構パートナー戦略というか今までのヘッドホンとは違うなんか攻め方をしてますよね。
はい、
パートナー戦略について教えてもらえますかね。
はい、リンクバズのもう一つの特徴でもあるんですけれども、まあ、リンクバズ、リンクバズ S ともにですね、この小さな筐体の中にセンサーがふんだんに盛り込まれています。例えば歩いてることを認識する加速度センサーであるとか、はい、耳につけたことを認識するセンサーであるとか、それからコンパス、ジャイロといったセンサーも入ってまして、これなんでそういったセンサーを入れさせていただいたかっていうと、先ほどおっしゃっていただいた通りパートナーの方にこういったセンサーを一緒にシェアすることによって新しい音体験をお届けしたいといったことをトライしております。でまあ、リンクバズ S 自体、リンクバズ S、 リンクバズもそうなんですけれども、常に耳につけていただいてリアルとオンラインの境なく楽しんでいただくヘッドホンですので、そうするとずっとつけていただくとやはりそこに新しい音体験が飛び込んでいくのもいいんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、こういったセンサーをつけて新しい音体験をパートナーの皆様と一緒に競争していると、共に作っているということになります。
具体的にはどういうパートナーがいてどんなことができるようになるんですか。
そうですね、いくつかご紹介させていただきますと、はい、例えばナイアンテックさん、
はい、
あのポケモン GO で有名なところですね、はい、ナイアンテックさんとは、まあ、イングレスというゲームにおきまして、はい、顔の向きを認識したそれから空間音響と掛け合わせた 新しい AR ゲームの体験がお届けできないかというトライアルをしています、はい、まあ、イングレスの世界で、まあ、ポータルの方を向いていただくとその方から音がするということで、より没入感のある AR ゲーム体験ができるということを実現しています。
だから後ろの方を向くと音が大きくなったりとかするってことですよね。
そうですね、
向きが分かるようになると。
もう一つだけご紹介させていただくと、はい、Spotify さんと一緒に新しい音作りもやっておりまして、はい、オートプレイというアプリケーションを、はい、あのリンクバズ S に提供させていただいてるんですけれども、こちらはですね、例えばですけども、まあ、オンラインミーティングが終わって、終わった後コーヒーを取りに歩き出すとリラックスする音楽が流れるといったような少し未来的な音体験を一緒に作らさせていただいたりします。こちらも先ほどのコンパス、ジャイロ等のセンサーが乗っかっていることによって新しい音が自動で始まるという体験を実現しています。
あくまでそれっていうのはアプリ側が対応しないとダメってことだもんね。
そうですね。なのでパートナーの皆様と一緒に新しい音体験を作りましょうといったところで、同意していただいたところから順次一緒に作らさせていただいているという形になります。
ね、なんかこの番組も Spotify で配信されてるからこう、ねね、その音体験にちょっと入り込めないか一丁かみできないかなみたいな実際これ反響ってどうですか。
まあ、先ほど申しました、特に若い世代のお客様はですね、はい、コロナの環境でオンラインとリアルを使い分けなきゃいけないという環境にいらっしゃる方からは非常に面白いという反響をいただいてまして、で実は我々もよくヒアリングをさせていただいております。はい、なのでオートプレイというアプリケーションを出した後に、例えばアメリカのとある大学で、まあ、ユーザーに集まっていただいて使っていただいてフィードバックをもらって、また改良してフィードバックもらってというような、お客様を巻き込んだ PDCA を回させていただいていて、まあ、そういった意味でもちょっと一緒に作らさせていただいているというような体験なんですけれども、非常に共感するというお声をいただいてますね。
コンパスとかジャイロとか乗ってたりもして、新しい体験本当にあの発表会の時にして、これはなんか面白いことができそうだなっていう感じもしたので、であとは穴の開いた初代のリンクバッツかで、もっとこうね密閉性のある S にするかっていうところがね悩ましいなというか、今日なんだかんだ言ってなんか両方あった方がいいなって気持ちになりますよね。なんかその辺の仕掛けがうまいなって気がするんですけど
ありがとうございます。我々もまあ、グローバルに調査させていただいている時から、はい、2つのニーズがあるなというのを感じておりました。はい、まあ、1つはやはり外の音がしっかり聞こえることが重要、まあ、これは例えばですけども、まあ、コロナの環境の中で職場に行かれる方とか家で仕事される方っていうのは、やっぱり同僚の声とかご家族の声がしっかり聞こえないと困ると、関係も悪くなるという話もありましたので、まあ、そういったところでお使いいただく方には穴の開いたリンクパーツと、で一方そうは言ってもやはり毎日通勤ありますし、まあ、電車の環境の中ではしっかり密閉して、まあ、ノイズキャンセリングを効かして音楽を楽しみたいというお客様の要望2つありまして、はい、実は面白いことにですね、いろんな国のいろんな都市部でニーズがそれぞれどちらが大きかったり小さかったりっていうのが違ったりするんですね。なのでまあ2つのニーズが最初からあるというのが分かっていたので、早いタイミングからその2つの商品をご提供したいということで、2月のリンクバズ、それから今回の6月のリンクバズ S という形で2つの商品をなるべく早くお届けしたいということで、まあ、比較的近いタイミングで導入させていただいたという背景がございます。
これあえて穴の開いた方を先に発表したって感じなんですかね。
そのリアルとオンラインをつなぐリングバズですので、はい、やはり外の音がしっかり聞こえるっていうのは、まあ、シリーズを通して非常に重要だという思いが最初から非常に強いものがありました。なので、まあ、外の音がしっかり聞こえる、でそれを商品の、まあ、デザインとしても分かりやすくご提供できるということで、リンクバズの方を先に発表させていただいたということですので、その意味するところというのはやはり外の音が取り込めるというここに関してはリンクバズシリーズを通して今後もこだわっていきますというソニーの戦略的な意図を盛り込んでリンクバズから導入させていただいたということになりますね。
これなかなか、ね、記事にはならないんですけど、放送された箱もめっちゃちっちゃくて、しかもギュッと物が詰まっていて、あの技術もすごいですよね。
ありがとうございます。こちらもリンクバズシリーズ共通の強みなんですけれども、はい、まあ、本体、まあ、再生樹脂を使ってまして、まあ、環境に優しいということもありますし、はい、お話しいただいたパッケージもですね、はい、プラスチックフリーということで、プラスチック素材がどこにも使われてないと、はい、紙だけでできたパッケージということで、うん、まあ、環境にも配慮して 商品展開していきたいというふうに考えてます、
ね、結構、まあ、Z 世代意識すると、まあ、そこまでしっかりやらなきゃいけないんだなという感じですよね。松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか？
はい、今回新しいリンクバッツをちょっと試してみたときに進化が凄まじいと私はちょっとびっくりしましたし、実際ちょっと使い続けてみたいと思いました。今回
ですよね、だからやっぱりね、普段音に触れてる人ですとかそういった人からするとかなりね、やっぱりそのオンとオフの切り替えがねしやすいっていうのは、まあ面白く刺さる商品なのかなというふうに思いましたね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まあ、今日あのリンクバズ、リンクバズ S の方も松尾さんに試していただきましたけれども、装着性あのいい評価いただきましたけれども、やはり小型軽量にとにかく装着性にこだわった商品群ですので、ぜひ実際に耳につけていただいて、その装着感の良さをですね、皆さん店頭等で確かめていただけるととっても嬉しいなというふうに思いますっていうのと、あの先ほど少しお伝えしましたセンサーを使った新しい音体験、こちら楽しいものがいっぱい出てきますので、こちらもですね、あの体験型のものになってますので、まあ、なかなかその文字だけで読んでもわからない部分もあると思うんですね。なのでぜひあのつけて街中に行かれて新しい音体験、 AR の体験含めてですね、楽しんでいただけると、まあ、商品企画、それから開発したメンバー、デザイナーともどもとても嬉しく思いますので、ぜひご体験いただきたいというふうに思っております。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはソニーの伊藤博史さんでした。以上、特集ソニーの完全ワイヤレス型ヘッドホンリンクバッツシリーズでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
シャオミの新ブランドポコを特集します。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ダルンガン。